こんにちは。等身大で海外に生きるラジオの大城です。この番組は海外で働きながら小さな起業を続ける日々のリアルな気づきや学びをマレーシアからお届けしています。ちょうど昨日の話なんですけど、会社の同期と一緒にネパール料理を食べに行ったんですね。でなんでネパール料理って思われるかもしれませんが、なんかうちの同期曰くすっごい美味しくてドハマりしてるってことで、なんか週に4回ぐらいのペースでネパール料理を食べに行ってるって聞いて、これは相当美味しいんだろうなと思って、人生で初めてネパール料理昨日食べてきたんですが、結論すんごい美味しいし、どちらかというとインド料理にほぼ近いですね。ただインド料理ってなんかこのカレーメインみたいなイメージがありますが、ネパール料理はどちらかというとカレー以外のチョイスも結構あって、なんか日本人が食べやすいテイストなのかなとかって思いながら結構食べてましたね。昨日だとマサラチキンとか、あとナンと、あとパリプリみたいな名前のやつと、あとあのマトンの、煮込み物みたいなやつと、あとは何だったかな、あとあれだ、サモサ美味しかったですね。サモサとか本当にいろんな種類があって、結構ネパール料理ハマるまでいかないですが、でも全然誘われたらラッキーと思っちゃうぐらい、結構今までの外食のレパートリーになかったので、まあ、うちのね、あのパートナーがインド料理系、多分ネパール料理も多分あんまり好きじゃないと思うんですけど、でも僕は個人的に一人でも食べに行っても全然嬉しいなと思うぐらい美味しかったので、もしも皆さんの近所とかネパール料理屋さん、結構日本もネパール人とか移住してる人多いので意外と探せばあるのかなと思いますが、ぜひ種代わり的な感じでネパール料理食べてみるのも面白いのかなというふうに思ったので共有させていただきました。ということで今回は皆さんにご報告でございます。なんと前のラジオでもちょこっとお話しして、いろいろと物議を醸し出している大城の課長になれるのかなれないのか問題ですが、結論大城課長になりました。イエーイということで、もうどのぐらいかかりましたかね、多分今年の3月ぐらいから多分その話が始まって、今5月収録なので結局2ヶ月半ぐらいですかね、かかってようやくちゃんと公式に課長っていうポジションに昇進することができました。なんか嬉しいっていうよりもどちらかというとここからがスタートだなって感じがしてて、僕はすごく今燃えているんですが、その熱量のままラジオも撮ってしまおうと思って今再生ボタンを押して、まあ、まずはとにかくご報告を皆さんにしたいなというふうに思って今収録をしているところでございます。本当に課長になるって決めて、で面接とか受けたけど結局1回目は落ちてしまって、まあ、なんやかんやへこんだんですよね。あ、やっぱダメかとか、やっぱり若いからなめられてるんじゃないかとか、実力がないからとか、あとはなんかいろいろとこうネガティブなことを考えてしまっていたんですけど、でもやっぱり前回課長になれなかった件に対して、なんかいや私はすごく大城さんのことを推しましたって言ってくれる方とか、あとは個人的に本当になってほしくてずっと応援していましたみたいな温かい声をいただいて、あ、こんな自分でもって言ったらまああれですが、本当に自分のことを応援してくれる方がいて、なんか自分が目指している方向を願っている人がいるんだってことに気づいたんですね。それからはやっぱり自分が課長になったらどういった振る舞いがいいのかとか、どういったことを言うと社員の方はどんな気持ちなのかなとかって、そういった対人関係とかコミュニケーションっていうのを軸に本当にじっくりとオフィスを観察する感じでこの2ヶ月間働いてみて、で実際にまた新しい応募がありましたので早速応募して、面接も英語と日本語どちらもやって、で今回どうにかもうギリギリですけどね課長になることができたってことで、すごく嬉しいですね。 で、どのぐらいの競争率だったのかっていうのは僕もはっきりわからないですが、でも聞いた話によるとうちの部署の中だけでも、約9人ですねの応募があって、僕もちろん含めて9人応募があって、だから今回この会社内での募集がかかったので、うちの会社ってもう何十種類も多分まあ10以上は確実にありますね。10、20、30あるかな、まあ、それぐらいの2、30ぐらいの部署があるんですが、その中の部署からも他の部署からも応募があったので、絶対に10人以上の応募あったんですね。その中から今回2人選ばれるってことで、その中の1人になることができて、本当にありがたいなって思った同時に、絶対実際に日本じゃこんなことありえないなと思いました。というのも僕アラサーなので、アラサーでこう課長になるっていうのは多分なかなか日本だとこう何歳は課長で、まあ、何歳は部長でとかってこう大体年齢でこう決まってくることがあるかなと思いますが、でもこうやってねマレーシアで外資系の会社にいるとやっぱ実力主義ってことで、すごい変な光景ですけど、まあ、アラサーの僕の下に5、60代の方が一般の社員がこういて、で僕がなんかこうあれこれこう指示をしなきゃいけないみたいな立場に、まあ、なる予定なんですね。なのでやっぱりこういった光景って日本の国内の会社だとおそらくない、年齢でだいたいポジション決まってくるので、これやっぱり外資系独特の光景だなと思うと同時に、すごくこれはフェアだなと思ってて、僕が若いからとか早く入社したからっていうよりも、フェアなこの観点から見て僕が最適だっていうふうに判断をしてくれた方が今回いて、そういった結果になったっていうのはすごく1回目はね落ちてしまいましたけど、まあ、2回目受かることができて本当に良かったというかほっとしたなって感じですね。この後ラジオを撮った後おかんにも電話する予定なので、おかん息子課長になったよって伝えたら多分喜ぶかなというふうに思うので、ぜひおかん の電話も楽しみにしているって感じですね。で、まあ、ちょっと僕のバックグラウンドの話ですけど、僕ってそもそも中高まで沖縄いて、で大学から関東に進出したわけですが、そもそも僕の周りで大学に行った人って一人もいなかったんですね。なのでみんな高校卒業した後すぐ出稼ぎで東京に行って、で数年働いて沖縄帰ってきて結婚してもうずっと沖縄いるみたいなのが、まあ、定番というか王道ルートなんですね。なので僕も高校生の時に出稼ぎするか、まあ、奨学金440万借りて大学行くかっていう2つの選択肢があって、僕はなんか僕の周りで一人も大学行った人がいないし、かつ会社員をしてる人がいなかったんですよ。うちの親父も自営業で美容室営んでいましたし、おかんも印刷屋とスーパーのパートとかってことで、本当に周りになんか正社員っていうんですか、会社員っていうのがいなかったので、まあ、会社員になりたいみたいな願望があって、で会社員になるんだったらもちろん大学を行かなきゃいけないなってことで、まあ、440万借りて大学に行って、で会社員になるっていうところか、どちらかというと海外で働きたいってことで現地採用のお仕事をして、で今こうやって一平からこうやって課長に昇進することができてってことで、なんかやっぱりあの時の440万の奨学金、まあ、ある意味投資みたいな形で若い時に背負った、高校3年生で背負ったの奨学金っていうのが今こうやった風にこういった結果に導いているんだなと思うと、すごいコスパ良かったなって思いますね。なんか今の年になると400万なんて全然だと思っちゃうんですけど、当時の僕っていうのは400万って一生かけて返すってとか、毎月2万円減ってくって大丈夫かなみたいな感じですごく不安と、あとはなんか誰もね、誰にもこう頼れないというか、みんな保証人になりたがらないので、いやそうだよなと思って、僕が返すっていう保証もないからみんなやっぱなりたくないよなとか思いながら、すごくビクビクして背負った奨学金でしたが、こうやって蓋開けてみたら僕が課長になるっていうキャリアまでつなげてくれている、本当にその最初のきっかけっていうのは大学に行ったことだなって思うと、すごくあの時の自分の判断正しかったなって思いますし、こういったふうに何も 別にすごいエリートな優秀な家族からこうやってポンって出てきたわけじゃなく、何も持っていない、なんなら勉強もすごく苦手で大嫌いで、全然勉強もしてこなかった僕でしたけど、やっぱりこの大学に行かずに出稼ぎして沖縄帰るっていうルートじゃなくて、他の新しい道があるはずだって自分を信じてこう切り開いていった先に海外っていう出口を見つけたり、あと外資系で働く、あとはこう課長になるっていう、こういったいろんなおそらく僕の家族が経験したことない、見たことないような世界に行くことができて、そういった話をまた共有することができるっていうのは、なんかある意味家族をその世界にとかそういった場所に連れて行って、まるで観光ガイドをしているかのように、課長なんてこういったことがあったんだよって話も、おそらくうちの家族からするとそういった話全然聞かないので、新鮮ですごく面白い話に聞こえるのかなって思うと、僕もなんかそういった話ができてよかったなって思います。なのですごく個人的にやっぱりこういった風にキャリアアップできたのは本当に嬉しいことですし、こういった風に皆さんにうまくいかなかったこととうまくいったこと、どっちも今回ご報告することができて、その過程も全部知ってる方からすると、あ、お城さんようやくみたいな感じで、だからついに待っててよかったねって思われる方がいたら嬉しいかなと思いますし、僕もこういった風に課長になることによって絶対に学ぶことが多いというか、人生で一番学びの多い年になるのがもう決定しているというぐらい変化の多いこの業界において、どういった風に自分がうまく適応して、そして人とより良いコミュニケーションを築いて気持ちよく働ける環境を作っていけるのかっていう、本当に自分の能力、自分のこの腕力にかかっているところがすごく大きいなというふうに思いますので、もちろんチーム戦なのでチームで協力してどんどんより良い方向に導いていける、その一つの力になれるように頑張っていきたいなって思っていますので、ぜひこれからも変わらずうちのラジオを聞いていただけると嬉しいかなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今回はご報告ということで大城が課長になった話をさせていただきました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。